前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて10月もうちょっとね秋めいてまいりましたが、那覇市議会は9月定例会、令和3年度の決算審査を含んだ9月定例会を10月11日に閉会の予定です。ぜひその点もですねご注目いただき、お近くの議員の皆さんにね、どうだったの、あれはどうなってるのということを聞いてみてください。さて今日の前向きの議会劇場ですけども、もう那覇市民注目ですよね。はい、今日はゲストを中村圭介さんにお願いをしております。中村議員よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
で注目ですよねっていうのは中村圭介さんにもう注目したいんですけども、
順番の問題
が、はい、まあ、定例会の話もね少ししたいところではありますが、はい、まあ、令和3年度決算、まあ、終えてですね、いよいよ今月10月23日に投開票予定の那覇市市長選挙、
はい
はい、私たち のリーダーを決める選挙がやってまいります、うん、
はい、
ね、そのことについてその争点などを、はい、うん、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてもう議会終わったらあっという間なんですけども、ね、まだねちょっとこの盛り上がりに欠ける部分があるかなというところがありますけども、どうですか。
まあ、政策が出揃ってからやっと盛り上がりっていう話になっていくのかなという感じはしますけど ね、
まだ今日の段階ではね、音楽が出てきましたけども、政策はまだ出揃っていないというところで注目していきたいんですけども、どうですかね、中村さんとしてはどういったポイントで見ていきたいですか。
うん、そうですね、やはり市政ということで、うん、まちづくり、その人の顔が見えるところで、困っていることもダイレクトに伝わってきますので、それをどうやって解決していこうかっていう時に、やっぱり那覇市がこれまで大事にしてきた共同の観点、うん、そのお任せにするではなくて、お互いでできることは何だろうか、でできていることはこれで、できてないことはこれで、これどうやったら今後できるようになるかね、そういった積み重ねの議論っていうのが丁寧にできるような、姿勢っていうのが、今後なんかあってほしいなと思ってるんで、個人的にはそういうところに、寄り添ってくれる候補者がいたらいいなというふうには思いますね。
うん、那覇市の共同によるまちづくり、結構な歴史を重ねてきましたよね。
はい、
中村議員が大学生ぐらいで私もまだケーブルテレビで、レポーターとして、企画を追っかけてきましたけども、その積み重ねの中でまだ課題もね、ありますし、それが伝統のように引き継がれて、来てはいるんですけども、女川武志市長の時代の飛び出せ市長室とか、
はい、
シルバー美希子市長 の、うん、ユンタクタイムでしたっけ、はい、直接市民と、対話していくという、ことをやってきて、それが今若干、コロナ禍もあってですね、少ないというか難しくはなってきているものの、はい、どういったその共同によるまちづくりの姿勢を示すか、
そうですね、はい、とあと実際の課題解決につなげるような、仕組みの充実、また支援っていうところを、やってくれるのかなっていうのところですね。
要は街づくりという観点で言えば、広くて、いろいろな地域によって地域が抱える課題ってあると思うんですけども、私の住んでいる地域の近くで言えば雲路9号の問題がね、非常に街づくりの課題としては注目される課題の一つかなと思います。建設関係の、委員会にいた時に非常に、いろいろな議論を読んだものなんですけども、地域の方々とあと、那覇市の街づくりの、ほぼほぼ上位計画である、都市計画マスタープラン、それも市民と共同で作ったものなんですが、そこら辺の整合性というのを言いますかね、調整をどうやっていくのかっていうのはね、ちょっと市長にも期待したい、新しい市長にも期待したいところですけども、首里はどうですか。
そうですね、首里城再建に伴っての周辺の町づくりっていうところで、うん、市民としては那覇市もやっぱり積極的に関わってくれないと、うん、もうハードのその施設だけの復興だけでは僕らの暮らし良くならないだろうということで、やっぱりその伴う町づくりについても、那覇市積極的に関わってほしいという声はあるんですけど、うん、実際にどの部署がどういう活動をしていくのかっていうところはまだちょっと不透明なところがありますので、もう少しこの課題をつぶさに見ていって、うん、那覇市としてはここをやってもらおうみたいなところまで見えてくるといいかなと思ってますね。
そうですね、首里城の復興というのも非常に大きなテーマで、うん、もちろん県が管理をしているということで、うん、費用は国や、県というようなところもあるんですけども、まちづくりという点では那覇市当事者ですからね。
なので、その例えば流丹通りって目の前の通りは県道になってしまうので、うん、そこもまあ県が担うんですけど、例えばそこを起因して渋滞が発生している状態をどうするのかっていうことだったり、その車社会であるけれども道がすごく狭いっていうところに対して その災害路の整備をどうしていくのか、でも観光客 そのレンタカーが頻繁に往来するのはちょっと困るよねというような状況もあったりするので、そういう意味ではその高齢化に対応するこの街づくりであったり、その城下町がどうあるべきかっていう議論だったりとか、なかなかそこは県任せではなくて、市民と市が一緒になって考えていって、一緒に取り組みができる、そういった地域になっていけばいいかなとは思ってますよね。
そうですね、それに対して、新しい市長がどうリーダーシップを発揮していくのか、そうですね、というところも注目したいところですね。なかなかまだ現段階ではメディアの方ではどうしても辺野古に対する態度とか基地問題、那覇市も軍港を抱えていますが、そういったところに、話題が行きがちでありますが、那覇市にとってはもう那覇市の、市民福祉の向上というところが一番 の争点かなと思うんですけどもね。その中ではどう見ますか、いろんなジャンルありますけど、
教育に関しては、今の段階記者会見とか見てると、どちらの候補者も何人出るかって言っても確定してないんですけど、
私5人ぐらい出てるんですけどもね、やっぱり那覇市も都会になってね、
子育てに関しては言及される方は多いのかなと思うので、そこはちょっとそれぞれの政策の違い見ていきたいなと思ってますけどね。
子育て支援にへの関心というのは那覇市の市民意識調査でも、トップですよね。
子どもの貧困対策というところでは、
合わせてね、非常に関心が高いテーマなんですけども、具体的にじゃあその中で何を課題としてどういう取り組みをするのかっていうところをちょっと細かく見ていきたいなというところはありますね。
例えばその財源を、県とか、から国とかから持ってきてその事業を実施するだけではなくて、それがずっとできるようなその基本的な条例とか、市の考え方をしっかり詰めていくとかっていうこともやっぱり必要だと思うので、その子どもの貧困対策っていうものに関しても、しっかりその裏付けを、根拠を強めていけるような取り組みっていうのが今後ないと、やっぱどうしてもこの財政状況に左右されて政策が、できなくなってしまったりっていう可能性もあるので、そこら辺は地に足つけてしっかりやってもらいたいなと思いますね。
そうですね、待機児童の解消というのが数年前までは大きな、争点といいますかね、課題だった、みんな一緒ですよね、解消したいという気持ちはね、じゃあどういった手法でやるのかっていうところも、いろいろやり方があるわけですけども、那覇市の待機児童の解消に向けた取り組みは、少しずつといいます かなり成果を上げた部分はあって、まだ保育士の確保とかね、課題は多いものの、ある程度の一定の、取り組みができているところもあるかなと思うんですけども、よく明石市の話も出てきますが、私も早い段階、何年だったかな、だいぶこの明石市ブームになる直前ぐらいに一人で、5項目ぐらい視察しに行ったんですけど、犯罪被害者支援条例とか、あとは、養育費の問題とかですね、やはりその泉市長が弁護士さんであるということで、 取り組めた、早く取り組めたようなちょっと高いスキルを求められることもありましたし、那覇市も参考になることはたくさんある。で、関西で、唯一って言いますか、 人口の V 字回復を果たしたということで、子育て世代をターゲットにですね、政策を打っていったというところが、なんていうのかな、特徴かなとは思うんですけど、でその後中核市になるわけですよね。でそこで那覇市の議会でもね取り上げられていることでいうと、児童相談所の設置が中核市になるとできる、で児童相談所を那覇市が独自で設置すべきではないかという、ことが議会でも議会質問で上がってきたり、あと市民からの陳情も出ています、でそれに対してはやはり現状は財政的な問題だと、マンパワーの問題と含めて現状ではちょっと難しいという話はありますね。私この児童相談所の設置に関して、候補者の皆さん、予定候補者の皆さんがどう考えているのかなというのは注目をしているんですけども、那覇市が言ってることも分かるんです。で、明石市とは違って那覇市は県庁所在地で、県の児童相談所があるわけですね。でそこもなかなか昨今のニュースにも上るような事件といいますかね、ことがあって、機能をもっと充実してほしいなと思っているところなんですけども、それをまずは今あるものを強化するために那覇市が財源も人も送るのか、でそれと、それでももうどうしてもという場合に、じゃあ那覇市単独で作って県はじゃあ他の部分をカバーするのか、なんかいろいろな何ていうのかな、児童相談所自体の機能の充実というのは全県的な課題ではあると思うので、力を入れてほしいんですけど、どういった方法でやっていくのかなというところはね、ちょっと注目したいところなんですよ。今ちょっと子どもの話ですね、もう一つね、やっぱり子どもの貧困対策もそうですけど、今目の前の子どもたちで目の前の課題を解決するといいますか、それに手当てをするということも非常に大事なんですが、将来的な観点からもするとやっぱり経済を良くしていかないといけないですね。今遠目のもので脱出をしていい教育を受けて、頑張ってきた子どもたちが那覇市でそのまま働いてもいい暮らしができるというような、就職ができないということがないように、で給料をもらってても生活ができないぐらいの給料しかもらえないとか、そういったことがないような那覇市に、那覇市も都会になってきましたからそればっかりですけど、やっぱ経済の問題も大事だと思うんですよね。 それは相乗効果でね、そういった要はビジョン、ちょっと目の前のことだけではなくて俯瞰的な視野で、どういう長期的な中長期的なビジョンをお持ちなのかねとか、
そうですね、
はい、
IT 創造館とか、産業支援センターとか、いろいろ戦略的に先取りしてやっていこうっていう施設もあるんですけど、それが続いていくとだんだんそれが当たり前になっていくし、先進的なとかこの先を考えた時に次の一手ってなんだろうっていうのがちょっと今見えなくなってる、踊り場に来てるのかなっていう感じがするので、そこに対して他の事例も参考にしながらですね、那覇市がやっぱり、もっともっと進めていかないといけないところかなと思いますね。
議会の決算審査とか予算の時に思うことが多いんですけどね、横串の話ですね、なかなか各担当課とか部で頑張ってるんだけども、似たようなものを他の部や課でやっていたり、またもっと連携すればいい事業になるのになと思うことってね、ないですかね。環境部と観光経済観光部とか、またもしかしたら子ども関係の部署や福祉と組めばいい、もっと良くなるかなというものもあったりするので、そういった横串とかと、ビジョンとかが必要になってくるかと思うんですけども、ちょうどこの9月定例会で、議論がありましたけども、その圭介議員の委員長を務める厚生経済常任委員会の議論の中で、そういった視点や今後の、那覇市に必要なこととか、そういったことを感じるような議論ってどういうのがありました？
そうですね、経済の部門での議論 で観光がやっぱり集中してたかなとは思うんですけど、はい、まあ、観光の部分とそれをどう稼ぐっていうところにつなげていくのかっていうことだったり、この事業をやるってやったそこで効果を上げるためにじゃあどうしていくのかであったりとか、それを市民の所得向上にどうつなげていくのかみたいなところの議論っていうのが詰められてないよねみたいな話は確かあったかなと思うので、そういったところかなと思いますし、あとは、まあ、担当しているところで市民文化の文化財とかそういったのも入ってくるので、ここはちょっと個人的な見解になるんですけど、この文化財の活用についてとかっていうのも必要になってくるし、ちょっと委員会を超えたらその文化財と、まあ、教育の部分っていうのは、那覇市もっともっとポテンシャル持ってるだろうし、まあ、普及教育とかのところでできることってもっといっぱいあるんじゃないかなっていうのは今感じてるところですね。
ね、なかなか那覇市は文化行政があまり強くない印象があるんですけども、ね、その辺もなんか期待したいところなんですが、そうですね、はい、市民会館もね、ドコモモという、まあ、国際的な近代建築を、保存するという運動をしている団体があるんですけども、そこにドコモジャパンということで日本の名建築で早い段階から、評価されている那覇市民会館がね、まあ、2、3年ですかね、保存可能性の、検討委員会の末、まあ、部分復元という形でね、生まれ変わることにはなったんですけども、なかなかこの目に見えた尺度で測ることができないもの、でかつ予算のかかるものっていうのは本当に判断が必要で、あとは市民の文化の、ね、意識によるところもね、
何を大事にしたいのかっていうの
も、そうなんですよね、まあ、経済的なものだけを優先するわけじゃなくて、そういったものをどうやって大切にして残していくのか、なかなかこれが政治の分野では難しいところがあるんですけども、そういったセンスのある、ね、方にまた、今後の政治を担っていただきたいなというところもね、はい、あります。さて、自分のところの話はしないんですけどもまあ、私どものところではやっぱり子どもたち、思春期の子どもたちへ の、性教育に関する事業が、総務とあとは健康部の方であってですね、まあ、似ているけども、まあ、学年を分けてやっているとか、そういった話がありました。その小学校や就学前の子どもたちにも知識がね必要ですし、親御さんや斜めの関係での、関わり方も重要になってくるので、今後も調査を深めていきたいねという話をしていましたね。もちろんそういったことも次の、ね、市長の、ね、リーダーシップかかってくるところかなと思います。さて、もうそろそろなんですけども、このような中でですね、漠然とじゃないですけども、はい、じゃあどういった市長がいいのかなという時にいつも言ってるのが、やっぱり那覇市をね、愛している人っていう、ね、那覇市に愛情がある人に、まずは、まあ、皆さん終わりだと思うんですよ。
そうでしょうね。
いやいや、っていうのが往々にしてですよ、はい、政党のポジションというかステータス争いみたいなものがあって、まあ、とりあえず那覇市長やって次何とか、ね、そういったことが議員になる前にね、そういう風に見えた時もありますのでそうじゃなくて本当に那覇市のことをやりたいんだっていうね、那覇市のことが好きなんだっていう方になってほしい、まあ、もちろん今の上がってる皆さんはそうだと思うんですけどね、
だからその枠組みでの誰が出た、誰と誰の対決だみたいな話だけじゃなくて、やっぱりそれその個人個人の思いみたいな部分っていうのはやっぱり全面的に出していただきたいですよね。政策で判断したいと思っている有権者はすごく多いと思うので、
はいはい、
そこに期待したいですね。
そうなんですよね。でもう一つ、やっぱり議会人としてはですね、是々非々の議会運営というのは議会対応をしてほしいですね。那覇市も以前そうだったと言っていいのかな、どうしてもその市長選で市長を応援した側の市長派と、それ以外の反市長派というような分断がされがちで、今那覇市議会そんなことないですよ。情報量や情報を出す速さというのに差がつけられるっていう時代があったんですよね。これは、まあ、よその議会ではどうか分かりませんけども、そういったことが地方議会では、まあ、見られる ことが、まあ、あるんですけども、昨今の那覇市議会っていうのは那覇市ではどちらかというとそういう、まあ、市長派とか反市長派、まあ、メーカーそんな言い方っていうのも変ですけども、うん、そういったことは抜きにして、情報量も質もほぼほぼ同じようなタイミングで量で、あとどういった立場の人でも那覇市にとっていい政策だよね、市民のためにいい政策だよねっていうものがあれば一緒にやっていこうという形が市長及び執行部の姿勢だったかなと思うんですね。でこれは維持していただきたいんですよね。
そうですね、
うん、あらその自分の応援をしてくれたからそこにだけこう贔屓するような、うん、まあ、議会を分断するようなことはあってはならないわけで、そうすると議会の機能自体が落ちる、うん、そうすると市民への政策でお返しするサービスっていうのが、うん、充実しないことになってしまうんですね、うんうん、つまりはもう市民の福祉向上のためには議会とまた市長そして執行部が良い政治の競争ですかね、うん、政策を競争させてより良い政策を那覇市で提供していくと、うん、で市民の福祉向上につなげるということが大事なので、うん、その辺はね私はすごく祈りながら祈りながら見ているところなんですけど、
期待とかじゃなくても祈る
いやいやいや、でほら難しいじゃないですか中村さん、選挙前はみんなね、うん、やるよやるよって言うんですよ、あ多分で本当にやるのかっていうところはね、やっぱりその選挙の後も私たちはもちろんですけども、うん、市民の皆さんにもしっかり見ていただいて、うん、違うじゃないかというの
ね、選挙あくまでスタートですからね、
うん、見ていかないといけないんですけども、うん、この間子どもたちのね市長 の予定候補者の皆さんにお話を聞くという、うん、また面白いイベントもありましたけども、うんうん、これからあと数週間ですね、うん、はい、政策が出てくると思いますので、はい、政策をきっちり見てできれば投票所に、
はい、
なんか投票率下がりそうって話もありますけど、
うん、
どうでしょうか
大丈夫ですか、
うん、大丈夫です
いや投票率は下がると嫌だなと思うので、
ね、
まあ、少しでも材料を提供してですね、まあ、投票率が上がるように、まあ、皆さんが納得いく選択になるようにしたいですね、
はい、まあ、これからいろいろと政策も揃って盛り上がっていくといいなと思います、はい、那覇市長選挙は10月23日投開票の予定となっております、うん、さて本日の前向きの議会劇場ですが、那覇市長選挙の争点についてですね、はい、あと議会の報告も兼ねて、同じ無所属の会の中村圭介議員とともにお送りいたしました。中村さんありがとうございました。
ありがとうございました。